黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月のテーマは黒部名水ポークです。黒部名水ポークに関わる皆さんにいろいろとお話を伺いました。今日は黒部名水ポークについてお話をお伺いしに来ました、有限会社木島農場の代表取締役木島俊明さんです。木島さん、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
随分と広いなーなんて思ったんですけど、今何頭ぐらい豚さんはいるんでしょうか。
今朝産んだのみんな合わせて1100ぐらいです。
今朝も生まれたんですか。
はい、でも1100って言っても日本の平均で言うと半分ですね。日本の平均は2000頭ぐらい持ってますから今。
そうですか。はい、今実際養豚されてらっしゃる方っていうのは黒部で3軒というふうにお伺いしました。
黒部で3軒で大きい方はもちろん大きいし、まあ、似たような規模です。
実はその黒部名水ポークを発案されたのが木島さんというふうにお伺いをしてきたんですけれども、これってすごいことですよね。
発案というか言い出しっぺっていうんじゃないかなと思うんですけども、結局その美味しい水を飲んで美味しい米あるところに美味しい豚ありっていう感じで、じゃあ美味しい米の上に、黒部の美味しい米の上に美味しい豚肉を乗せたとカツ丼を食べたいっていうのはもともとの発想です。
もともとその木島さんが美味しいものを食べたいなっていうところから言い出しっぺが始まってるんですか。
そうですね、やっぱりその美味しい水のところに美味しい酒あって、美味しい米があって、美味しい魚もいるんじゃないのって、じゃあ美味しい肉があって当然じゃないの。人も体も水分が半分以上、豚も水分が半分以上ですから、水のうまさはそのままダイレクトに伝わるっていうか、黒部の水を飲んだ豚っていうことだと、豚肉だっていうことだと思いますけど。
お水以外にも育てる上で工夫されてることってあるんですか。
やっぱり飼料、肉っていうのはやっぱりそのうまみを出すときにどういう飼料を与えるか、それと骨の周りに肉がつくんだよ。骨の細い豚だ、骨の細いっていうか栄養分の行き届かない庭木は先々の歯も小さくなったら大きくなったりするわけでしょ。それが隅々まで栄養が行くって言ったら、尾っぽの先までツヤツヤとした毛艶のいい豚ができる。だからその品種もこだわらなきゃいけない。
品種のこだわり、水のこだわり、そして飼料のこだわり。飼料の中にも何か特別なものが入っているんですか。
はい、モウソウダケの炭を作るときに作る液で、チクサクっていうのをやって、なおかつそれドリップ、例えばお店で肉買われた時にトレーの中に肉汁がたくさん出るっていうのはうまみ成分です。うまみ成分をいかに抑えるか、だから自分でやった時に3割ぐらい抑えられてうまみ成分が残ってるのかなっていうのは初めてやった時の感想です。
じゃあその畜作を入れることによってうまみ成分がぐっとこう凝縮するんですかね。
多分その水分の持ちがいいから肉も柔らかい。それもう一つ良かったのは消臭効果があって、焼いた時に毛玉もろし、重臭がしないっていうのが我々の特徴と、柔らかさと重臭がしない、それが一番いいとこかな。だからその油についても全然その違和感がないというか、うまみがそのまま出てるって感じです。
じゃあ本当にその豚肉の美味しさっていうか、うまみっていうのを感じることができるんですね。
はい、だから私は自分では争点にしてやるんですけど、1センチの厚さにして本当におすすめの塩コショウで食べると、衣でもない何でもない肉のうまさがそのまま伝わってくるというような気がします。
じゃあ最初はカツ丼って思われましたけれども、それ以上にお肉のうまみが上がってしまったってことですね。
多分あの食べ方とんかつとかあのなんていうのあの生姜焼きとかって定番で夏は冷しゃぶとかあるんですけど冷しゃぶとかそのソーティーも結構おいしいと思います。
あ、聞いてるうちにだんだんねお腹が空いてきました。
黒部座ストーリ
ー。ところであの木島さん、最初にその黒部名水ポークを作りたいなってお話を他の養豚農家さんにされた時、皆さんどんな反応されてましたか？
あんまり乗り気じゃなかったんですけどまあやらなきゃ何も始まらないっていう感じで、のぼり旗を作って乳業さんに回っておいてくださいと言って回ったんですけど、やっぱりちょっと高めだったもんですから乳業さんもやめたっていう人もやっぱり出てこられました。
そのあたりご苦労だったんじゃないですか？
やっぱりその馴染まないのかなって、肉は肉なんでも肉ならなんでもいいっていう人ばっかりかなっていう気持ちもしたんですけど、でも いつかは誰か認めてくれないかなっていう思いもあって、でも何もしなかったら何も起きない。
なんか木島さんのお話を聞いていてすごくあの元気が出るなと思うのは、何もしなかったら何もできないって、この言葉重いですね。
よくわかんないけども、何もせんでもね何も起きない、何したから良くなるわけでもし悪くなるわけないから、やった方がいいんじゃないのって、
うん、昔なんかあの失敗をしたことで、あ、これが失敗だって分かったのが成功なんだっておっしゃった方おられましたよ
いや、失敗じゃなくてそのやってることのプラスアルファを求めて何かをするんであって、その失敗を求めてやってるわけじゃないから、うん、それは失敗としてトレンドやり方が悪かったから、もっと違ったやり方があるんじゃないかなっていうふうに捉えていけばいいかなと思います。
そういう研究みたいなことっていうのは、何かあの特別な本読まれたり、どんなふうにしてされておられるんですか？
もともと趣味っていうのはいいんだよっていうのは、私は豚飼った時に研修先の先生に教わって、趣味はものすごくいいんだって、体の体調も整えるんだよって聞いたもんですから、それがまずきっかけです。
いろんなことを取り入れてやっておられるというのがすごくねよく分かりましたけど、いやそれにしても最近はあの評判にもなってますし、手応え感じておられるんじゃないですか？
こっち来てやっぱり黒部市の皆さんに認めてもらえたっていうのが一番嬉しいんじゃないの。それやっぱりあなたが頑張って、美味しい、こんなに美味しい豚肉作ってんだねって聞くのが一番嬉しいっていうか、やりがいがあるっていうかね。
近いだけにダイレクトに反応って返ってきますよね。
うん、やっぱりそのまずかったら、肉屋さんとも結構やった時に、初め立ち上がる時にその肉屋さんからもちょっと肉見てくれ、これが悪いとかここがいいとかっていうことを何回も肉屋さんに言われましたよ。
ああそうですか。じゃあもう周りの方の意見も聞きながら切磋琢磨して出来上がったのが黒部名水ポークですね。
はい、じゃやっぱりそのみんなと競争意識も働かないと、肉であればいいじゃなくて、一工夫も二工夫もした肉を作りたいなっていうのもあります。
では木島さん、来週はですね木島さんがどんな風にお仕事をされていらっしゃるのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。お話は黒部名水ポーク有限会社木島農場の代表取締役木島俊明さんでした。木島さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒部座ストーリー。
いかがでしたか？農場の敷地内に入るときにはしっかりと靴にカバーをかけてお邪魔しました。そして今回は残念ながら豚舎を拝見することはできなかったんですが、本当に衛生面安全面には気を配って豚を育てていらっしゃるんだなということを感じることができました。木島さんおすすめの黒部名水ポークの塩と胡椒だけで作るソテー、とっても美味しかったです。脂身の甘み、それから食べた後も口に残る旨味、柔らかさ、ぜひ皆さんもお試しいただきたいと思います。来週も黒部名水ポークをピックアップしてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。